Hi, movie breakers. It's me, Lida, and I'm at Venice Film Festival, which just kind of shot off yesterday. And I'm here with a director who has a great feature-length film in one of the smaller sections, but the small movies often at festivals are the very best ones, the ones that stay with us. And this one definitely will, already for its joyful title. It's called Super Happy Forever, and I'm here with Kohei Igarashi. Hi.
Hi, nice to meet you.
So this movie has a very interesting genesis, because you said the actors came to you and said, this is what we want to make and come on, do it with us.
この映画が面白いところが、このムービーはどうやって生まれたかっていうと、俳優たちが五十嵐さんのところに来て、映画をやりましょうかっていう、紹介聞きました。
そうですね、彼らが、僕は知らなかったんですけど、ある日メールが来て、僕の前の映画、泳ぎすぎた夜っていう、The Night I Saw You とか、それはベネチアでプレミア やったんですけど、その映画を見たりして、ですごく興味を持ってくれたみたいで、一緒に仕事したいっていうふうに、彼らから言ってくれたっていう、それがスタートです。
Yeah, it was very interesting indeed, because the two actors actually came to me and sent me an email, and they were watching The Night I Swam, the movie I featured in the Venice Film Festival in 2017, and they saw the movie, they liked it, so they offered me to make a movie together.
And did you know them before that, or were you basically strangers?
知りましたか、二人が。
会ってみて、本当に知らなかったから、会ってみてどういう人かなと思ったんですけど、でも俳優って基本的に仕事を待ってる人、ディレクターとかプロデューサーが、じゃあ君出るとか、あるいはオーディションに行って選んでもらうみたいな、スタイルの仕事だから、自分からこうなんか映画作りたいっていう、そういう、なんていうの、パッションみたいなのがすごくいいなと思って。
He didn't know them actually before they proposed the movie, but normally the actors are waiting for a movie to happen just to get on the boat, but they were very passionate about this idea and they were pushing it, so he liked it very much, this kind of attitude, so he decided to make the movie.
And this also, the story is very special to the actors, because it's connected with their personal story, as far as I know. They are actually playing versions or fictitious versions of themselves and diving into a story that is very close to their personal story. And maybe we should say that the main plot of the movie is that a young man returns to a hotel resort where years ago he met the woman that would then go on to become his wife, from whom he's now for various reasons separated. So it's kind of a melancholy subject.
ストーリーと、アクチャーとの関係はもう少し面白いところなんですけれども、この、ストーリーと2人の俳優がつないでるっていうのは、俳優たちが自分 のキャラクターをやってるっていうのはすごく面白かった、聞いた時は面白かったと思って、でその自分 の個人のストーリーの中では自分 の実は起こったこともあるっていうことなんですけれども、ストーリーは少し、メランコニーを感じまして、一人の若者が自分 の妻と会った場所に戻って、また探すものを探すっていうストーリーなんですけれども、少しメランコニーを感じます。
質問？
Sorry, what was the question?
How did you develop this personal story with them, and how much of the story is actually their own story and how much is fictional?
So, 聞きたいのは彼らのストーリーと今の、主人公たちのストーリーはどこまで共通点があるっていう、あとその、主人公たちのストーリーをどうやってその開発しましたか？
僕がすごく大事にしてたのは、そこに生きてる人間が ちゃんといる、映画のフィクションの中にだけど生きてる人間がちゃんといるっていうこと で、でそのために、例えば宮田くんは、本当に、あの看護師の仕事をしていた、あの救急で、だからその仕事のことを知っているし、そういう生活をしていた。で、まあ、そういうパーソナルな、設定みたいなことがすごくたくさん入ってて、でそれをもとに、まあ、フィクションのストーリーは、まあ、僕がほとんど作ったものですけど、そこに乗っけてる。そういうの、だから本当に生きてるかのようなこのパーソナリティのある人間をフィクションの中に組み込んでいくっていう。
So, something very important for him, it was to use characters that existed in real life, so realistic people. So, for example, Miyata, one of the two characters, was in fact in real life a nurse. So, same as the story. So, this is why he built on top of the real life.Some fictional character, so the character seems like more real, more like a real person, and so yeah, that's why he built this like hybrid story.
And was it sometimes also difficult to bring back these emotions connected to the original story, or did it actually help them to process the emotions connected with the events of the real story, which were not always happy, not always super happy?
あの、俳優たちの、あの、自分の過去のハプニングを、あの、まあ、蘇るっていうのは、まあ、難しいところがありましたか、まあ、よく、あの、あんまりハッピーな、あの、ハプニングのが多かったので、もしかしたら何か、あの、難しいところがありましたか。
いや、そんなにな、そんなにないですよね。なんか、難しいっていうより、どっちかというとそのハッピーな、あの5年前の時間を描くよりもやっぱり5年後の時間を描く方が、すごく難しかったかなというふうに思います。まあ、どうやってこの物語を続けていくかっていう、その物語を引っ張っていくものがあんまりないから、どうやってこのコンティニューしていくかが、まあ、結構難しかった。
Actually not that much difficult. Actually, the movies is divided into parts. The one like 5 years before and then 5 years after. And just the after was a bit difficult because it was like difficult to know what's the continuation of the story from the beginning. So that was a difficult part in his opinion.
And how did you find the side characters of the story? Did they come with the actors, or did you look for them and put them into the movie?
あの、サイドのキャラクターをどうやって見つけましたか？あの、彼らからなんか、あの、来ましたか？それか、他のなんか、あの、主人公と共に、あの、引きずれたんですか？
多分、帽子の存在にすごく似ている。それ例えば、まあ、ベトナム人の彼女があそこで働いているっていうことに、まあ、社会の関心はそんなに向いてないし、泊まりに来た人たち観光客の関心もそんなに向いてない、うん、だから、なんかこうそんなに重要視されてない社会の中で、ものなんかそういうものが僕らのこのバックには常にあって、その中で生活しているし、そういうところは、そういうものは帽子みたいなものはいくらどういう場所にもあるっていうか、でそういうことがまあ念頭にあったし、あと、あの、この物語はこの5年前と5年後っていうコインの裏と表みたいになってるんですけど、ホテルのことを考えればそれもホテルも裏と表があって、あの、旅行客がいるところと、実際働いている人たちで、その働いてる人たちは僕たちにはあんまり見えない。 でこの映画は背中をすごく映してる映画だと思うし、背中についての映画なんですけど、まあ、だから彼女が出てくるのはどっちかというと必然的に、あの、出てきたっていうことですね。
So the side characters actually are more similar to the red hat, like in the story. So the side character are not important actually, like the Vietnamese woman, for example. But in normal life, they are working at the hotel. They are there, but we don't pay attention to them. We don't recognize them. So actually, this movie, so two parts. There are two sides of the same coin. So back and front. So the this movie is about the backstory of things. So in the at the same time, the side character came naturally to us. So we didn't actually search for them. They came naturally, like.
And it said in the press material that also personal events in your life helped to inspire some themes that the story deals with, and one of them is loss and dealing with separation on multiple levels. Would you like to just tell the listeners a bit about it and go into that subject?
プレスマテリアルでもう読みましたが、映画のテーマは、まあ、喪失ですね。自分 の, 個人 の, ハプニングにつないでるんですけれども、それについて少し、まあ、語ってほしいです。
あ、喪失喪失は、まあ、誰にでも起きる、全員の問題で、生きてる人にとって、で、まあ、その問題に対してどう解決する方法は特に多分なくて、まあ、なんていうか耐えるしかないっていう感じだと思うんですけど、まあ、映画の中でできることは、というかこの映画の中でやったことは、喪失に対して、それがただ悲しくて、なんか惨めなことだけで終わらないようにする、なんかすごく楽しくて幸せな瞬間はあって、それがなんか復活してくる、蘇ってくる、まあ、映画の中実際に死んだ彼女が蘇ってくるように映画の中に入ってきますけど、なんかそういうものとしてこうなんかどこかで続いていくんじゃないか、だから、喪失を喪失って捉えること自体がなんかもしかしたら違うのかもしれないなっていうふうに思っています。
So, yeah, loss is something that everyone experiences. Every one of us has experienced. And actually, in my opinion, is a problem without solution. You just have to endure it. So, but at the same time, it's not just being sad, but also we cannot see the happiness that we have. So in this movie, I made like happiness came back after being sad, so somehow the story continues even if we don't know where it goes. So it's kind of different in my opinion, just being sad or also make the happiness to continue.
Also very specific to the movie is the location, which sometimes almost feels surreal or kind of otherworldly. How did you find it? Was it random or did you scout locations?
ロケーションに関してなんですけれども、割とロケーションは特別独特で、独特な感じがしまして、そこは、まあ、ランダムで見つけましたか、それか、ロケーションをスカウンティングした上で選びましたか。
まあ、そうですね、まあ、当然探したんですけど、なんか、まあ自分、まあ、ちょっとこう人気がなくなった観光地っていう設定 で、まあ、自分の個人的な記憶として小さい頃に夏休みになると家族で行った場所っていうのが熱海とか伊豆の辺りで、まあ、なんか個人的にはここかなっていうのがまずあって、でその上で、まあ、各そのロケーションみたいなのはシーンに合わせてやってたんですけど、まあ、場所自体はそうやって割と個人的な思い出からそこにしようと思いました。
So of course I searched for it, and I was scouting for a resort that was not very lively anymore. So this was the theme. For example, Atami, which is the place of the movie takes place, is a place of the memory of his childhood and the memory of going to the sea and going to the hotel. So he has this concept of the of a resort that wasn't like so lively anymore, and he matched it with the scene, and he built a story on this location he found.
Even though you said that this movie was basically coming from the actors, were there stylistic influences, speaking film historical, that inspired you? Like there are some very famous movies that play in deserted cities, like if you think of something like Death in Venice, where the character is going to this dilapidated city and longing for a love he cannot have. Or was there some kind of stylistic inspiration, or did it all come purely from those people, as you already told?
この映画の話がハユたちから来たっていうことなんですけれども、他のスタイルからインスピレーションされましたか？例えば、一つのなんかベネツィアの、中のなんかその空っぽな街の中で一人の人がいるとか、なんか他のムービーから何か影響されたんですか？
まあ、でもアントニオーニの映画はそういうところがあるかなというふうに思ってますけど、はい。ざっくりとしたことです。
Just to answer very quickly, yeah, I think Antonioni's movie has this kind of style, so maybe that's Antonioni.
Okay, so then you said that you like stories to be rooted in reality. Do you see yourself more as a documentary movie maker or more as a fiction movie writer? And what plans do you have for the future? Would you like to go into both directions or more into one?
この映画ではストーリーが実際のまあ、本当のストーリーに交わってるっていう映画なんですけれども、まあ、これはどちらかというとドキュメンタリーのスタイルですね。で、まあ、ドキュメンタリーかフィクションが自分が、まあ、これからどういう方に進みたいと思いますか？
あんまり考えてないあんまり考えてなくて、まあ、映画っていうのは常に両方あって、撮ってる時は全部ドキュメントだし、まあ、編集とかしたらフィクションになったりとか、まあ、それは常に混じってるから、まあ、そのバランスの問題だと思うんですよ、多分。なんか本当っぽいか、それともなんかまあフィクションで作り出したものっぽいかっていうバランスの問題だと思うんですけど、でもそのことはあんまり考えてないですね。その撮りたい主題とかテーマによって多分そのバランスは変わっていくだろうな。
He didn't think about that, actually. And he thinks that in every movie you have both of them. So what's important to be balanced between these two. And for example, when you shoot the movie, it's reality. But after post-production, it becomes fiction. So for him, it's very important, the balance of these two elements. And actually, for the future, he didn't think about it so much. Every movie has like a bit more fiction, and every movie has a bit more of reality. It really depends from the movie.
And for the time being, do you already have a movie project in mind that you're developing or that you're working on?
これからのプロジェクトがありますか？何か考えてるプロジェクトとか。
考えてるもん。でもなんか犯罪犯罪に関する映画を撮りたいかな。
He wants to shoot a movie about the crime. That's something he wants to do.
So like a crime story.
Yeah.
And are there some favorite crime movies that kind of inspire you, or where you say like you really want to be like that, or is it that you said now I don't want to be like anything that was there already?
何かなんかあのそういう犯罪ムービー の、はい、何か憧れとかなんかインスピレーションとかそれか逆にあの、うん、その映画みたいになりたくないとかありますか。
まあ、僕はだから結構普通にハリウッド映画とかそういう普通の一般的な映画で育ってきたで、あの、まあ、もちろん憧れはあるんですけど、でも自分が撮るときには本当にそうなるかっていうのはまあ分かんないですね。やってみないと分かんないけど憧れはもちろんあります。
Actually、he has、I've seen a lot of Hollywood movies and actually his background is mainly on Hollywood movies. But there are lots of movies that he likes and he is longing for, but he doesn't know if he shoots a movie, it becomes like this or like that. He has to do it to understand if he can do something like that or not.
And now you're the second time in Venice, if I'm not mistaken. And this time already with a major movie, how does it feel for you to come back to the festival? And what are your experiences here so far?
今回はベネチアは2回目ですね、ベネチア映画祭。で、あの、今回は、まあ、あの、大きな映画で、あの、また戻りましたが、あの、このベネチアにのカムバックは、あの、どの気持ちでしょうか、今までの。
単純にめちゃくちゃ嬉しいで、まあ、この映画はあの海の前でこの物語があの展開するし船にも乗るしで、まあ、ベネチアで上映するってなったら観客の全員は船でやってきて映画館に入って映画を見るっていう、まあ、ほとんど同じ体験を直前にしていて映画を見ることになるので、まあ、場所もちょっと似てますよね。観光地で、まあ、普段はあんまりいない人がいないかもしれないけど観光の時期になったら人が大量に来てっていう、なんかしかも海の近くだからそのこと自体がすごく嬉しい、まあ、この映画を見るには最高の場所だなと思っています。
So, actually, just to be very concise, he's very happy to be here. And actually, as the movie, the Lido here, the festival is in front of the sea. So, there's a connection with the movie.And actually, we came here by boat, so we went beyond the sea and came here. So also the place here, Lido, it's really similar. So it's like a resort with sometimes maybe in winter there are not so many people. So there are very many similarities. So he thinks that the perfect place to feature the movie.
And your movie also has a very languid, very relaxed pace. Did you ever think about this kind of thing of slow cinema, or is it a specific style that you like, your own stylistic approach, or does it just come with the story? Because I could imagine that there's also like a push for bringing more action, bringing more events into a movie, because this is what often is conventionally expected from the audience.
No.この映画が割と、まあ、ペースはあの、まあ、ゆったりしているっていうペースなんですけれども、まああのゆっくりしているあのペースなんですが、あのスローシネマに、まあ、わざとあのこういうペースを選びましたか、まあ、それか自分のスタイルですか。で普通はあの、まあまあ、最近映画の中でなんかもっとアクションもっとなんか速い映画を作る傾向があるんですけれども、うん、それに関してなんかその、まあ、自分のスタイルは何でしょうか。
なんかなんだろう、まあなんかスローシネマのことはそんなに考えてないですよね。で自分たちの、なんか時間みたいなのを作りたいとは思ってるんですけど、だからなんだろうな、俳優があの、まあ、動いているその動作あるいは顔とか、なんか映画を作っている人間が、前に出ていて、なんて言うんだろうな、観客を引っ張っていく、駆り立てていく、全部知っていて、映画を作ってる人たちが全部知っていて、こっちこっちみたいな、あの ことよりも、まあ、一緒に体験していきたい、観客は一緒にその映画の中で物語や感情を発見していくという体験が僕は面白いと思ってるから、そういう映画を作りたいと思っていて、そうするとああなるっていうことかなって思います。
So actually、it doesn't、he's not really aware of the slow cinema, but he thinks that everyone has his own idea of time, and also the actor have their movement, have their patterns. So I think that making a movie is like, you know, bring together the actors and everyone who makes the movie. So everyone has his own like time frame. So making movies together is to fuse everything together. So it has these kind of, you know, very maybe slow approach. So that's putting all the time frame together takes to this slow approach maybe.
Yeah, speaking about time, time has flown away again, so I have to wrap it up again, as so often with interviews, even though we could talk much, much longer. But Super Happy Forever is showing now here at the Venice Film Festival on the perfect location. If you can't catch it here because you're not in the burning heat, then we will tell you if and when it gets a German release or gets out on streaming service. I say many, many thanks to Kohei Igarashi for the interview. Thank you.
Thank you so much.
Yeah. So, and we hear each other with more content from Venice Film Festival. Keep tuned. I'm Lida. We hear each other.